イザヤ書の52章を開いてください。イザヤ書の52章です。そして、今朝は7節ですね。イザヤ書の52章の7節、午後の礼拝で51章と52章を見ていきますけれども、52章の7節を見てください。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるとシオンに言う者の足は。ですね。キリスト教会って今言ってますけども、世界のキリスト教会は間もなく復活祭を迎えます。教会には教会歴というものがありまして、この今の西暦と違うんですね。だから毎年そのイースターの時は変わるんですけれども、今年は3月27日つまり2週間後ですね。でそこでこのイザヤ書を通読して私たちはいるんですけれども、不思議にですね、イエス様のこの働きが最も明らかにされている部分を読んでっています。イエス様が人として来られて、そしてこの人に仕えられた働きをしたこと、そして御心を神はイエス様を知ってですね、そしてこの従っていかれたこと、人からの侮辱や人から殴られるということまでも忍ばれたこと、そしてイエス様が死なれるんですが、それが私たちの罪のためにその傷を負ってくださったこと、そして3日目によみがえること、これ全部がこの濃厚に書かれている箇所を私たちは読み進めつつあります。で今読んだところですね、この52章の7節ですけれども、ここは主なる神様がエルサレムに来られたということを飛び上がって喜んで人々に伝えている人の足のことを言っているんですね。ちょっと2週間前のちょっと先走ってるんですが、でもですね、毎週が実は私たちにとってはイースターですが、復活ですね。女たちがですね、初めにイエス様の復活の姿に出会ったんですよね。イエス様の墓に行って、そしてそのご遺体を、この香油を塗ったりですね、このいろいろとこの死体のこの遺体のですね、なんていうんですかね、臭みを取るためにこの用意するんですね。当時のユダヤ教の人たちは、今もそうですけども、速やかにこの入れてですね、墓に入れて、そしてこの匂いを取っていくためにこのいろいろつけていってですね、でこの1年ぐらい経ってもうお骨になった状態のところでこの骨壺にこの入れていくという方法を取りますが、で安息日に近づいていたんですね。このイエス様が亡くなられた時にも午後の3時だったので、間もなく日没ということで、安息日にはいかなる仕事もしてはならない、動いてはならない、なのでその作業というのをこのすることができずに、石をこの、転がしてですね、そこを閉じたわけです。で、大きなもうムキムキマンの男の人がいても、もう転がすことはちょっと難しい、やっぱり2人3人の男の人がいなければいけないような、この石なんですけども、朝明け方早くですね、この見ることができる、この人の動きとかも見ることができるぐらいの、明け方の時に誰かいるかしらと言いながらですね、転がしてくれる人が、そしたら転がしてあったんです。で一体これは何なのかなとこう思って途方に暮れていて、なぜかって言ったら、中を見たらイエス様の遺体がなかった。そしたら2人の輝いている男の人が2人いたんですね。なんでここで生きている方を探すのですか。驚きました。 あの方が言われたじゃないですか。この方はここにはいません。蘇られたからです。すごいですね。女たちにはもう驚いてどうすればいいか分からなくなって、でもその言葉を聞いた時に女たちは思い出したんです。イエス様が、私は死に渡されて3日目によみがえる、何度も何度もイエス様はそのエルサレムに近づかれる時に言われていた通りのことが起こったことを知って驚いて喜んで、そしておそらくは一目散にもう帰ってきながら、もう何て言えばいいか分からない状態で伝えに行ったんですね。墓から戻って11弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。本当に良い知らせがあるときに当然ながら自分のところで抑えることはできないで、これほどの良い話を伝えていないということ自体がもう罪に近いというか、それで弟子たちのところに戻った。ちょうど今読んだ箇所というのはこの喜びを伝えていくその足なんですね。こんなに喜ばしい話はない。一目散に伝えていく人たちの足を美しいと言っています。で、私たちが信仰生活を歩んでいく中でこの喜びが少なくなってってしまうことがあります。慣れっこになっていると言ってもいいかもしれないし、忘れてしまうと言ってもいいかもしれません。迫害を受けていたユダヤ人の信者に対してヘブル書の著者がこう言いました。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。救いのこの喜び、このイエス様がよみがえってくださったんだという喜びを最後までしっかりと持っていさえすれば、キリストに預かる、つまりこの戻ってこられるイエス様にお会いすることができるよ、でこのように言っているわけなんです。ですから今から見ていくものとても大事になってきます。良い知らせとここに書いてありますが、まあ、これが福音ですね。いい訳してますね。中国語から来たんだと思います。中国語の聖書から、韓国語もそうですし日本語も同じ漢字圏ですから、同じこの福音、中国語で何て言うんですか、福音ですね。で、韓国語はポグン、日本語は福音ですけれども、全部この同じ漢字が使われています。いい訳です。本当に祝福に満ちたお知らせですね。で、イザヤ書のここに書かれている文脈の中ではどうなっているかということを説明させていただきます。この今書かれているこのイザヤ書の文脈の中ではどうなっているか。ユダヤ人がバビロンに捕らえ移されていた頃のことで、自分たちの土地を失い財産も奪われて奴隷生活を強いられていた。で、それが神様によると彼らが神に逆らって偶像を拝んで悪を行っていたからなんだ。これが背景です。けれども神は、私はシオン、エルサレムを慰めると言われました。その神の怒りを神は取り除いたと言われています。そして罪を許した、バビロンからあなた方を解き放つ、エルサレムに返す、このように神様が言われたんです。で、そこで主が言われます。これ、52章ではなくて51章の21節を読みします。21節と22節をお読みします。 それゆえ、さあこれを聞け、悩んでいる者、酔ってはいても酒のせいではないものよ。あなたの主、ご自分の民を弁護するあなたの神主はこう仰せられる。見よ、私はあなたの手からよろめかす杯を取り上げた。あなたは私の憤りの大杯をもう二度と飲むことはない。憤りの杯を二度と飲むことはないと書いてありますが、この杯というのはもちろん文字通りの杯ではなくて、神様の憤りをもろ受けるですね。このもろっていう言葉、ちょっと若者的な表現かな杯をからブドウ酒を飲む、というこの中に入れるという行為ですね。これをこの神の怒りの杯を飲む、何か杯を飲むっていう表現、この比喩的に使ってるんですね。でこれを、この何かのインパクト、このその影響を全部まともに受けるっていう意味です。でこの憤りの杯を飲むということは、この神様が罪に対して、彼らの行っていることに対してこの裁きを行われた、その裁きの結果を本当にまともに受けたという、これがバビロン捕囚なんですね。でこれをもう二度と私は飲ませることはしないよ、あなたは飲むことはないよ、神の怒りは過ぎ去ったよ、もう私はあなた方にその怒りを示すことはないと、でこのように言われているわけない。ここから良い知らせが始まってます。罪に対するですか、罪に対しての神の怒りが取り去られたんだというところに良い知らせの始まりがあります。私たちは、人間は生まれながらにして罪人で、霊的に死んでいて、神の怒りを受けるようになっています。あなた方はエペソの2章の1節から、自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。生まれながら身怒りを受けるべき子らなんです。で私たち、この普通の生活を歩んでいますと、罪がそこまでのものなのかということを忘れてしまいます。軽く考えてしまいます。どのような害をもたらすか、罪を犯しているものはなかなか気づかないです。被害者と加害者は、被害者は明確に覚えているけれども、加害者はなかなか忘れてしまう。で思い出してもなかなかそれを認めるのがプライドがあるので難しいわけなんです。ましてやこの天と地を作られて、この命を作られた、自分の命を作られた聖なる神に対して、自分が罪を犯すということに対して、神は罰せないではないでいるままはないんです。こうなあなあにしないんです。必ず裁かれます、罰します。でイエス様が弟子たちにつまずきを与えることについて教えられた、そのいかにつまずきが忌まわしいか教えました。マルコの9章の42節からお読みしますね。また、私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、むしろ大きい石臼を 首に結えつけられて海に投げ込まれた方がマシです。もしあなたの手があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。フグの実で命に入る方が、両手揃っていてゲヘナの消えぬ火の中に落ちるよりは、落ち込むよりあなたにとって良いことです。もしあなたの足があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。片足で命に入る方が、両足揃っていてゲヘナに、これ地獄のことですね、投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすなら、それをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が、両目揃ってゲヘナに投げ入れられるよりあなたにとって良いことです。そこでは彼らを食う蛆は尽きることがなく、火は消えることがありません。罪とつまずきが優しいこと、軽々しいことではないことが今お分かりになったと思います。で、十字架につけられるイエス様がその前の夜に祈られました。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。取り去ってくださいと願われたこの杯が、今読んだ神様が罪と不正に対して注がれる怒り、憤りの杯でした。これを御子ご自身がご自分の体に受けてくださいました。だから私たちが十字架につけられたキリストを見るとき、自分の罪の重さを見ます。自分がしてしまったことに対しての、本来ならば責任を取って、本来ならばそこの十字架に自分がつけられなければいけないほどの反逆の罪を犯して、十字架につけられ、葬られて、そして最終的にはよみがえって神の裁きの座につき、火と硫黄の池で投げ込まれて、一生、いや一生ではなくて永遠に苦しまなければならない、その憤りの杯をイエス様が飲んでくださいました。だから罪は重いんですが、神はそれだけ犠牲を払って、私たちの罪を私たちに負わせないようにしてくださった愛を持っていらっしゃいます。それだけ私たちが神から愛され尊ばれているんです。これ忘れちゃいますね。本当に心を静めて神様の前に出て思い巡らしてないと、いとも簡単に忘れてしまいます。しかしこの神様がなさったことを覚えるときに、良い知らせの一歩目が始まるわけなんです。そして次に52章の一節にこう書いてあります。サメよサメよ、力をまとえシオン、あなたの美しい衣を着よ、聖なる都エルサレム、無割礼の汚れた者がもうあなたの中に入ってくることはない。聖なる都と言っています。で、無割礼っていうのは、これつまり神との契約を持っていない、神なんか度外視している者たちが入ってくることはないよと、このエルサレムが異教徒にこの踏み荒らされた様子をこのようにして描いているわけなんです。この美しい衣と言ってますけれども、シオンをここで清純な乙女に例えてるんです。そして横暴な男に凌辱された、レイプされたような状況としてここで、表現してるんですね。で、エルサレムはまず自分たちが下院の罪を犯していたようなことをやってました。 偶像をこの町の中に、神殿の中にまで持ち込み、自分自身を怪我していました。そしてバビロンが神殿を破壊して、その器、神殿の器を全部持っていき、自分たちの偶像の宮の中に保管するという、このようにしてエルサレムは怪我されたんです。しかし神が完全に清めてくださる。やり直しを与えてくださる。もう二度とそういう汚れは持ち込まれない。美しく着飾るよと言ってくださったんです。で、私たちが心の中でまた行いで自分の純潔がなくなってしまったと悔いていることはないでしょうか。エペソの4章の19節に、道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。結婚前のカウンセリングの時にですね、よく出てくるこの結婚への決断に対する恐れがこの本人たちから出てくるんですね。で、何かというと、結婚の後、結婚してから夫婦関係を2人の間でしっかりと守れるかどうかという不安なんですね。で、なんで不安になってるかというと、自分の性に対して自尊心がなくなって揺らいでるんです。理由が、過去の男性、過去に他の男性あるいは女性と関係を持っていた、あるいは他の形で不貧行を行っていた。で、それがあるので、こう自分がこう誇りを、その自分の性に対する、こう、なんていうのかな、安定さがないっていうかな、不安定な状態になっちゃうんですね。それ、神のくださったものを、神の願われていること以外に用いることによってなんですね。で、これがいわゆるこの汚されたという状況です、状態です。で、性的なことに限りません。約束していたことを破る、裏切るとかですね、あるいは口汚しく罵ったりして誰かを深刻に傷つけたとか、あるいは考えてもいなかった、想像もできない怒りや憎悪が自分を怪我してしまったとか、あるいは他の人のものを盗んだとか、いろんなものがあるでしょう。で、一度自分の中にそういうものが入り込んでしまったことによって、清さを失ったことによって、ちょうど真っ白い服に赤いインクで台無しにしてしまった、もうなんか消すことができないかのような、そういう汚れとして残ってしまうわけなんです。しかし主は奇跡を行われました。悔い改めてご自身を信じる者を清めてくださったんです。真っ白にしてくださったんです。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。イザヤの一章の18節、たとえあなた方の罪が火のように、火っていうのは濃い赤ですね、血が固まったような赤ですね、火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。このように神がしてくださったんです。で、思い出すと、私も大学の時に、とても尊敬していたクリスチャンの先輩に相談をしたんですね。罪を犯したことを話しました。で、優しくですね、彼は聖書を紐解いて、確かに罪だということを示してくれてから祈ってくれたんです。人前で自分の罪を話すってね、勇気いることですね。でも彼は確信を持ってね、祈ってくれました。罪は罪としていますけれども、それを清めてくださいという祈りをしてくれました。涙がボロボロ目から出てきましたが、その後に彼はもう何事もなかったかのように、学食に行ってご飯食べようって言ってくれたんですね。もうその時の空がとっても綺麗だったことを覚えています。罪が洗い、清められたこと、これを神がやってくださったんですね。美しい衣で着飾ってくださるんです。そして神はこのようにして 罪から引き離し聖なるものとしてくださったのみならず、この2節を読みますと、元の座に戻してくださるということが書いてあります。塵を払い落として立ち上がり、元の座につけ、エルサレム、あなたの首から枷を振りほどけ、捕囚のシオンの娘よ。この塵をかぶって地面に座っていたというか、もううつ伏せになってたかもしれない、汚くなっていたエルサレムが今立ち上がって元の座につきなさい、ちょうど女王の座のようなね、そのような座につきなさいってこのように言っています。でこれが元の座っていうのは、具体的にはですね、イスラエルは神から祭司って呼ばれてました。シナイ山のところにまで神がモーセを通して導いて、でその時に神はこう言われたんですね。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となると。で祭司の王国ってどういうことかというと、神と人を仲介するというのが祭司です。ですか？神と人の仲介なんです。不動産屋って仲介業って言われますよね。どうですか、皆さん直接家持ってらっしゃる方とか、あるいは賃貸でアパートに住んでらっしゃる方、必ず不動産を大家さんとは直接ね契約しないで、不動産ですよね、仲介ですよね。同じように神と人との仲介が祭司なんですが、あなた方は私のものになった、聖なる国民となったと。あなた方は私のものであって、あなた方はまだ神を知らない者たちに対して、また神をすでに知っている者たちに対してもそうですけれども、神がどのような方であるかをこう示していって、そしてその人が神様に預かることができる、神様のこれ祝福とか恵みとか平安に預かることができるように、そのようにあなた方は器として選ばれたんだよって、こういう意味ですね。そのように取り戻すよと、その座に、その地位に私はあなたを取り戻すんだよってこう言ったんです。で私たちの生活で自分の愚かさによって神様から与えられていたもともとの地位や財産や関係というのを台無しにしたということがあるかもしれません。いやそんなことあまりないですよという方は、そうですね、まあうまくね世の中やってきたのかもしれませんけれども、例えば自分の愚かさによって大切な友情関係を壊したであるとか、もうとんでもないことをして、そしてもう捨てられてしまった、ね、結婚生活している男性だったとしたら、もう奥さんから逃げられたですね、あとは財産がなくなってしまった、いろんなことがあるかもしれない。しかし主はそこから回復してくださって、恵みを与えてくださるんです。で神のものとしてくださった、これ聖なるものというのは神のものになったということです。他のから分かたれて神のものになった、それ神の祭司になった、主に仕えるようにしてくださったんです。ご自身が神を礼拝している、主に仕えているということを行っておられるのであれば、ここでいいです。いいですか？自信を持ってください。選ばれてるんです。祭司になってるんです。つまり、皆さんが、お一人お一人が礼拝をしている、自分が神のものになったというものが、まだ神を知らない人に対して、神を紹介する人になっています。いや、私はそんなことできません。私はどうしようもね、普通、いや、違うんです。イスラエルが小さいもので弱いものであった時に神様を愛されて、彼らを聖なる国民として祭司の王国としたと宣言してくださったんです。神様の恵みと祝福というものが流れるように、この地位にまで神様は引き上げてくださっているんです。まだ神様を信じてない、イエス様を信じてない人はそういう風になってませんけど、そのようになっています。もう信仰を持っているのであれば、このような大きな使命を神様は与えておられるし、また自分が頑張らなくても、 頑張らなくてもっていうかな、まあ、頑張る部分あるんだけど、なんていうのかな、自分がイエス様についてってる、イエス様のものになっている、この喜びを持っているのであれば、神は用いられます。必ず用いられます。自負を持ってください。そして次行きましょう。3節と4節ですが、52章の良き知らせはまだ続くんですね。誠に主はこうおせられる、あなた方はただで売られた、だから金を払わずに買い戻される。誠に神である主がこうおせられる、私の民は昔エジプトに下って行き、そこに起立した。またアッシリアからゆえなく彼らを苦しめた。イスラエルの民は奴隷となった時がありました。エジプトで、またアッシリアの捕囚において。奴隷というのは賃金もらえないんですよ。いかがですか皆さん、お仕事されてますよね、まあ、まだしてない人もいると思いますが、でも仕事というのは賃金があるからやってるんです。全くもらえない状態でやったらなんですか、これ奴隷と言いますよね。所有物だから、物と同じような感じだからという意味をここで書いてあるんです。お金もらわないで、けれども今度は逆にお金代価を払わないで私はあなたを買い取るって言ってるんです。つまり罪の許しと救いというのを、お金を払わずして無代価であなた方に与えるよってこう言ってるんです。神の恵みっていうのは無代価なんです。だから恵みが無代価という意味を含んでます。ローマの3章の24節で、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。そして黙示録の22章の17節には、乾くものは着なさい、命の水が欲しいものはそれをただで受けなさい。恵みってただで受けるというほど単純なことはないですけども、これがね難しいんですよ。対価を払って受け取りたいと必ず思います。何かをしないと受け取ることができない。だから恵みを持って受け取ることが、無条件で受け取ることができづらい理由は何か、プライドなんですよ。自分の自負心が許さないんです。ただで受けなければいけないほど惨めじゃないよ私は、というふうに思っています。でも神の恵みは、自分が何か取引をして受け取るのではなくて、条件をつけずにそのまま受け入れるんです。だからプライドがあると受け入れられないんです。でその一方でですね、恵みを無駄に受ける人たちも多くいます。でこれのいい例は、まあ、自分もよくやってるんですが、自分も含めてね、日本ってティッシュペーパーを駅前で配りますよね。あんまり他の国ではない光景なんですよ。どうですか、ただでティッシュ受け取れるんですよ。でこの外国行くとですね、ティッシュペーパーってすごくお金が払わなきゃいけないものとして、こうまあ紙の消費量って日本すごい多いなんですね。で受け取るときに、ああ助かったよかったってならないよね。あ得した、感謝の念ない。でただだと思うと、すかさず自分の得になると思って受け取るんですよ。恵みが恵みとしてこれも受けられてない、無駄にしている。でも本当に恵みを恵みとして受け取るときって、人はとてつもない涙にあふれる喜びに満たされて、その人は変えられます。アメリカの教会でのことです。これ本当の話です。私ビデオで見ました。YouTube で。人に喜んで施しができるようにしよう、という、まあ、教えをね、この勧めを、牧師さんがこの説教団からしたんですね。実践しようと早速と。ということで、このピザの配達ですね、 これを教会でしました。電話ですね、電話でピザ教会まで送ってくださいって言って、で、ピザの配達に来た、女の子、若い女性がね、この配達に来て、そしてアメリカではチップ制度があります。日本ってないですけども、このバイト料の、では全部じゃないんですね。それぞれサービスを上げた人からこのチップを少しもらって、それでバイト料っていう感じなんですよね。でチップを上げます。でチップを上げるからって言って、じゃあちょっとこっち外に出てきてって言って、外っていうのはつまり裏方ではなくて、このこういう説教団のところまで彼女を連れてきたんですね。でそしてチップを渡しますって。大体ピザっていくらぐらいですかね、10ドル20ドル分かんないですけれども、2000円3000円とね、チップが10万円ぐらいだったんです。だって教会がさ、それだけ大きいんだもん。だから1ドル札がこんな感じでね彼女がほんと泣いたんですね。でそういうバイトをしてる子っていうのは大体生活が大変なんですよ。もう本当に少ない時給がですね、本当に少ない中で、でもこれが本当にやらないと生活が成り立たないという中でやっている中で10万円です。もう彼女は牧師さんに抱きつきました。本当に涙を流して喜んでました。でこれが恵みなんですよ。でもこの恵みをぜひ知ってください。でね、言葉で恵みという言葉は何度も何度も、あと無代価とかただという言葉も何度も何度も使ってるかと思います。でも実際の生活の中っていうのは恵みってゼロなんですね。私たちはゼロの中で生きていますので、言葉では何度も聞いてるかもしれないけれども、実際の経験っていうのは非常に少ないです。受けてください、受けてください。いや、ある程度してからじゃないんです。受けてください。そして、ああよかったよかった、ね、恵み、ああよかったもらってね、得になったらよかったなって。でこれが救いにもね関係する。神の救い、ああいやよかったよかった、ね、得したなって。あとはもう天国行けるし、これも恵みを無駄にしていることですね。さっきの女の子のように、本当に自分がどうしようもないもので、もう何もお返しすることが神にはできなくて、人に対してもできなくて、しかし神が全部用意してくださった。そしたら全部変わります。いろんなものが全部変わります。そしてサーフィンに乗るように波が、恵みの上にさらに恵みが、波が押し寄せてきます。そして他の人にも、さっきの祭司の役割ですね、恵みを分かち合っていく器になることができるんですね。これが良き知らせです。今まで話した神の怒りの杯が取り除けられ、聖なるものとされ、祭司となって、そしてただで受けることができた。でこの伝えるものの足は美しいって書いてあるんです。どうですか、足って美しいですか。綺麗なモデルさんが出てきてもね、顔を見せて、この上半身見せて、下半身で脚までだよね、頑張っても、ね、足だけのモデルさんっているんだよね、確かね、分かんないけど、手だけのモデルさんもいるしね。けれども足のモデルっていないですね、さすがに。足はやっぱり不細工だよね。当時も足を洗うというのはしもべの働きで、今で言うと便所掃除みたいなものですよ。でも美しいんです。神は美しいとみなしておられる。ぜひそのように見てください。福音を伝えてるでしょうか。伝えるための足を動かしてるでしょうか。トラクトを配るという文字通りもあるかもしれない。友人知人のところに福音を伝えていくということもあるかもしれない。そして教会というのは宣教の働きの場所であります。まだ会ったこともない人、全然違う文化圏にいる人、言語まで違う人のところに運んでいく足というのは美しいんです。 あのマグダラのマリア、イエス様が復活されたことを聞いて、もう急いでですね、多分マリアはもうなんかちょっと、わあダメだこの人頭おかしくなったっていう感じで、イエス様とかってやったんだと思うのね。でもその時はピチッと戸を閉じてたんです。ユダヤ人たちは、あの弟子たちね、怖かったんですよ。だって変なカルトに入ってなんか失敗しちゃったっていう感じじゃない。十字架につけられちゃったらメシアだと思ってたのに、今度は正統派の、その正統のユダヤ教徒からね、もうやっぱりそうだったじゃないかっつって、この石投げられてもおかしくなかったんですよ。ピシッと閉めてた。そこにイエス様がシャロン、平和が、平安があなた方にありますようにおっしゃって、そして私が父から使わされたように私があなた方をこれから使わします。息を吹きかけました。聖霊を受けなさい。そしてあなた方が人を許せば、私がその人の罪は許されて、そして罪が残ればその人の罪はそのまま残ります。このように神の権威を、イエス様の権威を与えたんです。良き知らせを告げる者たちは平安を伝えていきます。神の平安がその人に与えられていくんです。自分がまだ神の平安を持ってますね、もうすでに。その平安を持って人々に伝えて、その人のところに平安が訪れます。そしてあなたの王が王、神が王となるとシオンに言うものなし、王になる。救いは、まずごめんなさい、まず救いを告げ知らず、救いというのはバビロンから救われたんですね、このイスラエルの場合は、ユダヤ人の場合は。自分の、彼にとってはこの世であります。神を認めないこの世、この縄目から解き放たれて、鎖が解かれたんです。そして滅ぼされたんです。同じように十字架によってサタンが裁かれました。もう自分を陥れていた罪と、その裁きの中に、神の裁きの中に陥れていたそのサタンが裁かれたんです。救われた。でそして王となった。自分が今まで王座を心に占めていたんですよ。自分が王様だったんです。ところが神が王となるということによって人間性が戻されます。いや、私は私の生活やってる方が楽しいし、神が王なんて逆です。私が私の生活やってるほど本当に人間としてねじれてる状態はないんですよ。それこそが一番苦しい状態です。神が王となっている時に、人間というのは神の形に作られたものですから、一番自由にされていて、一番人間的であって、喜んでいて楽しいことです。これを伝えていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。良き知らせを今見ることができて感謝いたします。主よ、一つ一つあなたがしてくださったことをもう一度かみしめたいと願います。そして主よ、今あなたがここにいるあなたの民に聖霊を降り注いでくださって、あなたの愛を今知ることができるようにしてください。心に今示されたことが、主よ、ありますならば、どうかあなたご自身が、その一人一人が勇気を持ってあなたの御前に差し出して、あなたの癒しとあなたの罪の許しを受け取ることができますようにしてください。お願いします。あなたの清めを受け取ることができるようにしてください。お願いします。勇気を持って罪を捨てることができるようにしてください。そしてまだ伝えたことのない人は、もう祭司とさせられたということ、していただいたということを知って、世の中において神の証人となることができますように、祭司なんだということを知ることができますように、主よ、どうかここから使わされるときに聖霊で満たしてくださって、罪の許しを宣言できますように。また受け入れない人はそのまま罪を残されてしまいますが、その使徒になったんだ、宣教者になったんだということをあなたは 悟らせてくださいますようにお願いします。あなたの顔の輝きがここから出ていくときに残ってますように、恵みによって守っていてくださいますよう、平安で守っていてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。